はい、始まりました、お久しぶりの椅子使いでございます。私、引き金と
黒猫です。
で、本日は、ゲストに来ていただいております。この方です。
どうも、杉岡マンソンです。
はい、お久しぶりに。
お久しぶりです。
杉岡に来ていただきましたけど、実はですね、
はい、
あのもう一個僕らがやってるパンドラの方ではすで、
はい、
に報告してもらったんですけど、
はい、
ハンニバルレクチャーだけ聞いてる人もいらっしゃるんでちょっと報告お願いします。
私事で大変恐縮ですが、杉岡マンソンはこの度肩甲骨が広がりました。
よかった。
ここでも昭和コメディアン。
広がったんだ。
肩甲骨が広がるってどういう状態なんですか。
天使みたいな。
天使みたいな。
ああ。
結婚しました。結婚しました。
てめえふざけんじゃねえや。
何回
こっち面倒くさがるのおかしくないですか。
お前を殺して俺も死ぬ。
いやいやいやいや。よくわかんない。
すんげえ恨んでんじゃないですか。
まあ、いやでも結婚指輪してないじゃないですか。
あ、今日はちょっとしてない。
え、うわ、日によって
日によって変えますよ。
いざむひなの。
え、どういうこと。
どういうことそれ。
例えが古すぎてわからん。
え、例えが古すぎて。成田離婚ですよ、そんな。
ああ。
今日はじゃあロマンスを求めてるってこと。
そうです。
あ、
そういう日もある
し。いやいやいや、あれなんですか、そんなの
は。あり。
でもね、ちょっと黒猫さん、杉岡の顔見てほしいんですけど、
うん、
ちょっと肌艶がいいね。結婚して。
それそうでしょ。
それそうなんだ。
自分じゃ分かんないですけど。まあまあ。
え、週に何回ぐらいやってるんですか。
週に。名言してもらうってこと。
名言なんで言う。言う程度ありました。
ある程度ぼやかしていいです。
ある程度ぼやかしていいですか。週にまあまあ片手ぐらい。
いや、結構やってんな。
片手ぐらい。
結構やってんじゃん。
まあ片手ぐらいは。
俺がだいたい週に3ぐらいですよ。その
一人でしょ。
一人で。
いやー、最低な会話です
よ。いや、だいたいこういうもんよ。新婚さん呼んだら大体こういう感じです。
いやいやいやいやいや、うん、
これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね。
いや、なんか世の中今暗いじゃないですか、
うん、
明るいニュースが聞けてやっぱりみんなも嬉しいと思いますよ。
ただただ下世話なだけなん
だ。入りはいいですけど、多分
今日はですね、あの3ヶ月ぶりの椅子使いということで、
は
あ、うん、椅子車も危ないんじゃない。
いやいや、いいよ。無理やり無理やりすぎるな、絡め方が。
椅子自動車もね、うん、
なのでメールを読ませていただきます、はい、こんばんは、純子の妹です。先日の古畑総選挙に関して感謝の気持ちを述べたくメールします。私はドラマについては子供の頃に数話見た気がするほど程度で、詳しい内容はほとんど覚えておらず、総選挙も投票しませんでした。しかし公開された総選挙の結果発表のお話がとても面白く、再び見てみようという気になりました。早速蔦屋に行くとほとんど全てが貸し出し中で、もしかしてハンニバルレクチャーのファンがこんなにたくさんいるのかと焦りました。2週間後には全て帰ってきていました。特に気になったエピソード、偽善の報酬や喋りすぎた男などを見ますと、まあ面白いこと。子供の頃は傍若無人で嫌な性格のおじさんだなと思っていた古畑も、30を超えた今見ると渋くてなんだか色気のあるおじさまに見えてくるから不思議です。やっと古畑の面白さや魅力が刺さる年頃になったんだなと思いました。まだ見始めたばかりなので、これからじっくり楽しみたいと思います。素敵な時間をありがとうございました。
いやいやいや、
そんな借りられてるかね。
やっぱりちょっとマニアックな作品だから、古畑任三郎ってやっぱり
マニアックか。
少ないですもんね、
再放送して。
だから知らない、知らない人が聞くと、あ、そういう作品あったんだっていう、すごい、
いやいや、有名だろ
う、思うかもしれない。主演の方もあんまりね、
テレビ見てないじゃないですか。
黙ってないよ。
あもう BS でしか見ないからね。なおらまさらずなんて。
そうそうそう。今の人たちはね。全然
多分まあね今の若い子たちは田村正和って誰やねんって話
です僕らはもうね神さんの悪口世代です
そうですよ
いわゆる
そんな世代で
しのぎろこ世代じゃないです
か奥さん役ねそうそうで杉岡は実は古畑フリークで、はい、出たかったって言ってたんでね
出たかった
総選挙
あそう
そうそうそうだからあの回聞いて、あの回で触れてないけど実はこの回好きだよみたいな回があれば
あれ風間森生の回出ました
風間森生の回ゼロ票です
いや僕これが1位なんですけど
でもねその楽しみ方よくないわ
なんでですか
あの回ってイレギュラーな回だからで俺昔、
はい、
古畑を一回も見たことない女の子に、
はい
俺も風間森生の回めちゃくちゃ好きだから、はい、いやこの回ちょっと見てよって言って、はい、1回目で、
はい、
古畑一発目に風間森生の回見せたんだけど、はい、これ何が面白いんだろう解決しないし
ところであなた誰なんでしょう
でそれは古畑をずっと見てきた人が、はい、あの回面白さ刺さるのよ
あ
のなんていうかこうチェンジアップみたいな回だから
そう
僕ドラマでもあんな笑ったことないし
黒猫さんは見たことないからね風間森生の回、
いやいやうっすら覚えてますよ、うん、あのサイズの違うスリッパ
であそうそうそう
そうそうそう
スリッパというか、うん、
もうその段階ではもう気づきまくってるけどね古畑はパカパカしてる時にー
ボーリングのところで結構尺持つんだから、うん
まあ、わざと泳がせてる、
ね、そう
そうそうそう
泳がしを楽しむ回っていうかねで風間森生は一番最初に人を殺してるんだけどそのめちゃくちゃディティール細かくね、
うん、
あの密室殺人を作り上げていくんだけどその殺人が一切解決しないまま終わるから俺の友達はこれ何が面白いの
だから1本目じゃない
そうそうなのだからこれを 1位に上げるのはあんまよくない
あじゃあ俺人に勧めるときにこれの回言っちゃダメですか
絶対ダメです風間森生の回
そうなんだ
風間人に勧めるとき何の回を見せるべきなんですか1本目
何なんですか、
まあ、いくつかダメなのがあって、
はい、
津川雅彦の回もダメだよね
あ確かに
あ確
かに殺人が起きないから
変則的だからね、うん、だから王道の
鈴木
保奈美の回一番ダメ一番ダメ
初っ端彼女に
あれだ見せちゃダメ
あれだって想像させるだけの話だから
そう
最後まで見せちゃダメ
見せちゃダメ
で松島奈々子の回もダメ、
うん、ダメな回聞いてないのよおすすめする回は何なんだ
ってこれはちょっと逃げになりますけど、
はい、
中森明です
いやいやだから1話じゃない
ですか第1話なんです
いやいや違う違う違う
じゃあそういうのもなしで、
うん
難しい質問しよるでほんま
木の実奈々
いやー見たくないもんまず
なんで
まあ僕と黒猫さんが好きなのは沢口靖子靖
子ああ
引きがあるのは木村
笑っちゃった部分だと、うん、やっぱ石黒賢の回ずっと笑っちゃうんですけど
石黒賢の回はいいんだけど、
はい、
トリックがすげえ幼稚なの
よまあまあまあまあ
そうなん
くだらなくないですか
サングラスのね
あ
まあ明石家さんま木村拓哉、はい、なんかベタでいいんじゃないですか
違うな。
なんか違う。
やっぱり、うん、おすすめしちゃいけないのかな。
え？いやいやおすすめの回ばっかりですけど、やっぱりこういうこと言いたくないけど犯人にやっぱ引きがないとダメじゃないですか。だから松村達夫、岡八郎の灰色の村なんていうのは僕大好きですけど、やっぱり進めても若い女の子がああ岡八郎の回なんだとか言ってならないわけだから。
アメコミチコさんがね。
そうそうそうあの酒のね。
あの回面白い
ですけどね B 作の嫁それを知ってる時点でもう見てるわ古畑阿部久美智子に食いついてる時点で古畑知ってるわ
ずっと歯痛いんでしたっけえ古畑なんかずっと風邪
ひいて
る風
邪
ひいて
るんでしたね灰色の村になる前の現代は古畑風邪をひくって書いて
るなるほど、うん
難しいね
難しいよ石坂浩二の回と灰色の村とあともう一個犯人が二人いる回があるけどそれもねちょっと特殊な回だから
シーズン2見てっていうかな
そうね
ああなるほど
西園寺君がいない方がいいかもね一回
目は
となるとシーズン2に偽善の報酬っていう回があるんですけど、
うん、
やっぱここ
引きないでしょうよ。
いや加藤春子ってやっぱ女性の憧れみたいなとこあるじゃないですか。
いやいやああはなりたい。
ドンピシャの年代はあると思いますよ多分。俺らじゃないでしょ。
俺らは加藤春子さんの全盛期知らないです
か。知らないですから
。だからさんまさんでいいですかじゃあ。
いや今でしょ全盛期。若い犯人っていないんですか。
若い犯人
でしょ。藤原竜也さん。
おお、いやいや特別会じゃないですか。
特別会
本当にそうかもしれない。
通常会で一番若い人の会とか、
そうなると草刈正雄。
いや一番若くて草刈正雄。
いや山口智子。
ああ
市川染五郎。
山城慎吾さんの会ってことですか。
いや若くねえだろ。俺は好きよ。松たか子は売れる前の松たか子出てる。
売れてるっつ。
売れてないよね全
く。まだまだよ。
売れてるでしょうよ。
夜明け前。
だからあんな汚れ役だった
の。そうそうそう。まあ俺はファーストシーズン推しだけどね。
ああ。
小手川優子。ストッキングかぶって。
ああ。小手川優子で。
え、小手川優子
の
会を。笑える死体
の会で。優子で。
はい、お願いします。
毎週更新お疲れ様です。本題ですが、批判的なレビューがあるからといって方針を変えぬるい内容になるようなことは私は望まないです。せっかく放送法がないポッドキャストです。不快に思う人は民放のテレビでも見てればいいと思います。これからも氷川きよしのようにおかしくなってもいいので方針を変えずに毎週更新頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
氷川きよしさんは最近おかしいんですか。
まあちょっと方向性が、まあ紅白見てないですか。
いやいや見ましたよ。
ええ、
あのドラゴンボールのあれです
シェンロ、
うん、
まああれはまあ重い道着を脱いだっていうか、
あ本気
え
本気を出した
って本気を、うんまあね、
うん、
っていうとこなんじゃないですか。
まあこのね匿名の方には申し訳ないけど、
うん、
2020年はこういう情勢もあり、
うん、
まあ本当にとことんぬるいポッドキャストで行こうと
思って。いやいや
それ嫌だって言って
た。コロナとは。
うん。頑張っていきます。
だからもうメイク濃いめにしますじゃあ。
関係ねえだろ。関係ない。
氷川きよしのようにおかしくなってもいいって言われちゃったんで。
じゃあ僕もコーダシンヘアにしますわ。
いやいやいやしてください。僕山本ジョージ。俺
飛行ガネザーとし
ていいの空いてたね。飛行ガネザー。
いやいや北島ポッドキャストじゃねえか。
コブダシンって違うでしょ。
あコブダシン違う。
もともと。
北島ファミリーじゃないか。
まあ大和魂ってことですよね。
まあまあまあ、まあ。
演歌の
ところ。まあまあある種ね兄弟船ですから我々は。
拳を握らないポッドキャストにはなりたくないっていうのは思ってるんですよ二人でね。
拳を聞かせるってどういうことですか。
そうそうそう
ポッドキャストで拳を聞かせる。
お前らが抜けた時に二人で誓ったのは、
はい、
拳握ってこい。
いやいやいややり方が分かんないですけど
ファイティングポーズってことですよ。ぬるいのやめようぜってこと
は、まあ
ね、拳を聞かすってことじゃなくてね。
あそうですか、
うん、応援ありがとうございます、
うん、はいありがとうございます。
引き金先生鳩宗先生、あちょっとこれ読んでもらっていいですか。
え
読んでもらっていいですか。
僕がですか、
うん、
ちょっと待ってください。引き金先生鳩宗先生こんにちは。そして佐々木琴子さん卒業おめでとうございます。フラッ
難し
い。フラウェブです。
フラウェブ、
今日は勉強になりました大賞のレポートをまとめるために殺人鬼の気持ちをいろいろと考えていた時に思いついたことをお便りします。殺人に限らず犯罪を犯す場合やはり動機になるのは物欲や性欲といった抑えきれない欲望が多くを占めると思います。犯したいとか殺したいとか中には食べたいという食欲から殺人を犯す場合すらあります。
人間以外の自然界においてはそれが当たり前のように行われていますが、秩序や道徳で守られた人間界においてあらゆる欲望を抑えて生活するのが当然なのです。しかしその抑えきれない欲望を解放した人間が犯罪を犯すことになるのです。自分はその欲望を少しでも抑えるためのトレーニング方法を考えました。用意するものは飴玉またはフリスク系のタブレット菓子です。これを口に入れ普通に舐めます。しかしここで噛み砕きたいという欲望が襲ってきます。この噛み砕きたい欲望を抑えつけ、最後の最後までなくなるまで舐め切ってください。これをずっと続けます。買ってきた飴玉の袋全部舐めてしまうのです。舐め切ってしまうのです。この季節は喉飴などが最適ではないでしょうか。このトレーニングを続けることにより、自分の中に芽生える小さな欲望を抑えることができるようになると考えました。先生方はどう思いますか。ちなみに現在自分はイーマのど飴で試しているところです。このトレーニングにより犯罪を少しでも抑制できればいいと思います。さよなら。
さよなら。
いやー、この間の猫舌ショールームの佐々木子どこ卒業スペシャル良かったわ。
いやいやいや、一回も見たことないんだわ俺ら。
いやいや、かりんちゃんも来てね。
かりんちゃんが、
かりんちゃん来て、
OG の、
OG のかりんちゃんが来て、ことこのやりたいこと全部やろうみ
た
い
な。有能だった、
うん、かりん有能ですよ。やっぱりいつまでたっても有能。
有能なんだよな。
うん、 VR とかね、 VR ゲーム
な、何したの、
VR ゲームと、
ことこがあの VR つけてんの。
ことこ VR つけてはしゃいでんの。
めっちゃエロいじゃん。
よかったよかったね。でことことミリアがなんか、やってて、であとあとジュンナと、
いやいや、
ジュンナとミリアとことこと
は人に読むの気持ち悪い
だけど、そのアナスターシャのね考察というか、それを4人でそう PV を見るみたいな、で最後の最後でその猫舌でしか、もうDVD 特典でも見れない、もうその猫舌しか見れない、その、PV を取り切った後にマネージャーが回し始めた映像っていうのがあって、
プライベートビデオみたいな。
そうそうそう、カットかかってキーちゃんが泣き出したんですよね。でそれを見たことをこうも泣き出して、それを見たみんながまた泣き出してみたいな、
伝染して
伝染して、感動的でしたね。
いやいや、気持ち悪い。気持ち悪い
んだ。猫舌見てる人しか見えないですからね。
キイちゃんなんで泣いたのよ、感動した。
いや、やっぱコトコが最後だし。
あ、そういうことで、
まあ、
相当いい作品だったからこういう作品もらえてっていうことで泣いたんじゃないですか、
ね、熊猫さんのお気に入りですもんね、アナスターシャはね。
いやいや、相当いいでしょ、あれ、見ました、
見えましたよ。
いつまで見てるんですけど。
まだ見てないですか。
殺し屋さんだったら今見たってだけで、
もう
次は風
に雨ガリガリ噛みながら殺しますよ。
杉岡君は2期生推しじゃないから。
ああ、そうなん
です。でんちゃん、
あ、でんちゃん、
でんちゃんが好きだから、うん、3期生が好きだから
特殊ですね。
僕もともと飴噛まずに最後まで舐める派なんですけど。
え、
飴、
飴、フリスクとかもですか。
そうですね。
いやいや、噛んでましたよ。
噛んでないです。飴、何を知ってるのか分かんないですけど、飴玉噛みます。
早い。いや、舐め切る時もあるし、
僕あの
噛んじゃう時もあるし、
コーラ味の飴とか噛んじゃう。
コーラ味の飴
って味によって変わるんです
か。なんだよ、コーラ味の飴売ってねえよそんなの。
ソーダ味の飴、
シュワシュワ
シュワシュワ系の飴
が何、
噛んじゃう、
噛んじゃう、
噛んじゃう、わかんないですけど。
だから日によって僕噛む時と舐め切る時があるんで、だから日によって違うんでしょうね、殺人衝動というか。その
噛む人は S みたいな聞いたことあるね、確かに。
関係ないでしょ。
お猫さん噛んでそうだけど、
この噛みそう、
噛みそう、
ガリガリ噛みそうだよね、
早く。
え、消えちゃうキャンディー、キャンディーとかも
消えちゃうキャンディーってなんすか。
消えちゃうキャンディー、
ネルネルネルネみたいな。
知りません、チューインキャンディーはいいんでしょ、噛んで。
まあもちろんあんまないですけど。
これはトレーニング。
消えちゃうキャンディーが何よ。だから
消えちゃうキャンディーは何でもありません。
これトレーニングとして合ってんのかっていうね。
だからフライムさんはこれを意識しないとすぐ噛んじゃうっていうことだから、うん、あんなね可愛い見た目してるのに。
可愛いですか？
S どう捉えですか可愛いって。まあ可愛らしいってことなん
だ、うん。いや確かにね、髪そのか、うん、蚊に刺された時の痒みに耐えるとか。書かないとか、これはあれでしょう、抑制トレーニングになるでしょ
う。でもその精神修行になるほど俺の中でその喉飴を噛まないっていうのは全く問題ないから、その普段から舐めてるから僕あのあそうだ、あのお風呂に入るときに暇じゃないですか、お風呂ってシャワー浴びるときってなんかやってることあります？ラジオ聞くとか。
いや僕は
ちょっと湯船に使ってるってことですか？
使ってないです、シャワーです。
シャワーでしょ、うん、
暇じゃないですか。
暇とかないでしょ、
瞬く間に出ますよ俺。
え、そうなんですか。
すぐ、はい、
カラスケ。
どういうこと？
カラスケ。
え、何にもしてない時時間があるってことですか？
いや、その浴びてる時間も、はい、結局トータルで20分ぐらいはお風呂場にいるから、はい、その時間、はい、あの僕ポッドキャスト流してるんですよ。
おお。ただ洗ってればいいんじゃないですか、カ
ラスケ。でもその20分ぐらいかかっちゃうじゃないですか暇じゃないですか。
いやいやいや、
その洗う
それもやめれ
ば、体を洗うん
ですよ。洗うことに100注がなくても、あのこうやってやってる間はその脳は暇じゃないですか。だってこれ簡単
作業暇じゃねえ、
暇じゃない、
単純作業だからこんなのは。
いやいや全然洗いムラが半端ないですよ。じゃあいや
その計算しながら体洗わないでしょ、そのこんなのはルーティーンだから。
いやいやいや、
ここがいわゆるその
魚屋みたいな、あの体
もうその会話する気ないじゃん。
いやいや衝撃ですわ今の。
いやその棒的ラジオみたいなの売ってるわけよ。その
いや湯船使うなら浸かるなら分かるけど、そうそうそう、シャワーを見ながら
浸入感とか入るなら
分かる。いや意味が分かんないっすね。
そんな言われること、その音楽流したりするんですよ。ビッシュ流しながらシャワー浴びたらその分
楽しい。何でもいい
でしょ、でしょ、
でいい、
その分楽しいじゃないですか。4曲ぐらい聴ける。
普通に聞きたいからね。
それを聞
き合間に
今度試そう。
いいですよ。いやこんなに言われると思わなかったんですけど、でそれだけじゃ飽き足らず、
はい、
その口の中開いてるじゃないですか、まあ、だから僕キャンディー1個放り込んでからこの
入ってシャワーの時間を充実させ
て楽しみたいんですよ。その好きじゃないんです
よ。じゃあ湯船に入ればいい。
楽しくないから。いや湯船に入ってもいい。
楽しみにしてるんだ。
楽しみにしてない。楽しもう、せめて楽しもう。
キャンディー味わえます。
キャンディー味わえますよ、それ当たり前じゃないですか。
体洗ってんのに、
う
ん、
もういいもういい、話したくないこの二人と。気持ち悪い。
もう話したくない
です。わざと否定しようとしてくるから。
いやいや
楽しくないよ。せっかく始めたのにポッドキャスト楽しくないもん。
何がだ
こんな
一番気持ち悪い。
いやこんな頭の固いおじさんたちと話したくないもん。俺
気持ち悪い生活してるわ。そういう生活様式にしたくない。
まあでも僕はあの声出しんで、杉岡君は小金沢庄司で、黒猫先生が山本ジョージ でフライムさんは元アメ押しながらあの天童よしみですから担当ね。
演歌会盛り上げていきたいんでね、
担当
になってんのちな。
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。シャンプーと申します。 4,5 年ほどサイレントリスナーをしていたのですが、昨年12月浮島餃子の蘭渓坊さんに行ったので、あの沖縄のね、
はい、
なんとなく報告をしなければと思いメールを送らせていただきました。まさかこんなおしゃれなお店で出される餃子が丸々肉を使っているだなんて思うほど、店主含め素敵なお店でした。餃子もチャーハンもとても美味しかったので、お二人もぜひいらっしゃってください。話は変わるのですが、以前からスーベニアの話を聞くたびに、私はあまり必要なもの以外は置きたくない性格のため、いまいちピンときてなかったのですが、私のものを逆に奪ってもらうのはありだということに最近気づきました。ファーストキスをしたり、死んだ好きな人の手を使ってピアサーで耳を開けたりして、自分の初めてを奪ってもらい、自分の体自体をスーベニアにしたいです。しかし初めての数には限界がありますし、最終的に好きな人に自分を殺してもらうように仕向けるか、性行為で犯人だと特定され、連続殺人犯として捕まり死刑っていう形になりそうですね。では初メールでしたが長々と失礼しました。これからもお二人のペースで構いませんので、番組を続けていただけたらなと思います。
鳥羽一郎です、この人は。
いやいやいや早いな。 決めるのもうちょっと熟考して考えましょう。
暫定とか言っち
ゃう。いや僕の中ではこの前半が食レポで、後半がちゃんとした殺人鬼メールっていうその構成の仕方とか見る限り、その北島三郎を任してもいいかなと思って。
親父を
任してもいいかなと思って。
任してもいいってどういうこと
ですか。初メールですけど。
荷が重すぎでしょうよ。
必要なものは、
いわゆるアンケートに行ってくれて、僕らまだ行ったことないです
けど、ミニマリストってことですか。あんま必要なもの以外は
どっちについて喋るんだよ。
いやだから必要なもの以外は置きたくないと、
いや今俺ランケーボーの話して
る。ランケーボーさんね、はい。
でもこれ前半と後半無理やりくっつけるわけじゃないですけど、浮島餃子でシャンプーさんの肉を使ってもらうっていうのもありますよね。
ああ、シャンプー定食ね。
そう、シャンプー餃子。
ダブルシャンプー餃子。
いやそれ日高屋だ。ダブル。で帰るお客さんに、次回シャンプーの指一本券つけて、一本。
いやいや。
シャンプーの指一本無料券。
十。完成みたいな。
20人。西川
そう先着20名
ですね。
まあ僕らもいつかね行ってランケーボーで公開収録したいと思ってますから。
ああいいですね。
そう
確かに餃子食いながらね。
そう
やりたいですね。
黒猫さんはあの犬肉のね仕入れ方とか知ってますから。
いや仕入れまではやったことない。
あそうなんですか。で後半がスーベニアの、
ファーストキスはもうシャンプーさんって女性ですか
じゃないですか。
ファーストキスはまだな
ランマ2分の1的に言うと女性じゃないですか。
いやいやよくわかんないですけど。どっちかと奪ってもらいたいっていう、
いやそれ全然わかんないわ。
奪われたい
言ってることが全然わかんないね。でもいるよね、その自傷行為が好きなんじゃないですか。ピアスめちゃくちゃ開けたり、手首に傷つけたりする、そのこういう発想がすぐ出てきちゃうってことで僕はシャンプーちゃんがちょっと心配ですね。その、手首をすぐ切っちゃう子なのかなとか、精神が不安定な子なのかなって思ったんで、まあ多少はその僕もね24時間いつでも駆けつけることができるわけじゃないですけど、その多少は寄り添いたいなと思ってますね。
何を言ってんのかよく分かんない。
まあまあでも M でしょうね。
そうでしょ、この後半よくいいんだよな。死んだ好きな男の人の手を使って自分の耳にピアスの穴を開けることによって、一生その人のことを思い出すってことですから、その鏡で自分のピアスを見た時、指で自分の耳の穴を確認した時に、あの人と一緒にいたんだなっていうのを永遠に確認できるっていうふうに、そういうふうに思考いくっていうことは、まあ、ちょっと心配な部分もあるから。
いやちょキモキモ相談室、
駆けつけたいんですか。
駆けつけたいなって思ってるんですよ。そのシャンプーちゃんに限らずね、そのハンニバルレクチャーを聞いてる女性っていうのは、少しでも僕とその関係を持ったわけじゃないですか、その繋がっちゃったわけじゃないですか。そういう運命を持ってしまったその女性が不安な気持ちで過ごす夜があるんであれば、その駆けつけることができるんであれば、まあ、僕も24時間空いてるわけじゃないですか。
24時間、
絶対
全員のところで駆けつけることはできないですよ。ただそのね、今その LINE とかでその夜不安な時とか5分ぐらい僕の声お話しして声を聞いて落ち着くっていう、そういう夜があるんであれば、まあ僕もいつでもっていうことではないですけど、
笑ったらおしまい、
笑ったらおしまい、笑ました、
駆けつけようと思ってます。はい、最後です、
この度はファイルナンバー235にてタイムリープアレルギーが再発したのでメールさせていただきました。せっかく杉ウォーカー先生が久々に来てくれてワクワクしていたのに、 ほとんど内容ある話も聞けず、殺人鬼の話も膨らまず、本当に時間を無駄にしたような気がします。正直タイムリープの予兆がした時点でやばいと思い、5分進めたところ、まだエネルギーポットがどうたら問答していて驚愕しました。果たして引き金さんはあれを面白いと思ってやっているのか、リスナーへの嫌がらせとしてあれをやっているのか、それだけははっきりさせてほしいです。
速度感なんだ。
ポッドキャスト専門家を自称している引き金さんが、なぜあの素人の悪ノリのような茶番を気に入っておられるのか気になりません。早く昔の良かった頃の引き金さんに戻ってほしいです。そして全ポッドキャスターに謝ってほしいです。当分ハンニバルレクチャーを聞くことはないですが、引き金さんはこの回を一度自分で聞き直してみるといいと思います。というね、当初がね、また来てしまいました。
また?
いやいやいや、もう想定の範囲内です。
常になんか問題起きてるじゃないですか、このポッドキャスト。
まあね、ちょっと懸念していたことがちょっと起きてしまったというか、
まあこういう方もいらっしゃると思って想定してやってる部分もあるし、あの後半でポッドキャスト専門家を自称している引き金さんがって言ってくださってますけど、まあ言わせていただくと、平凡さんはまあ聞いてないけど、あの言わせていただくと、ポッドキャスト専門家だからこそあの会をやってるんですよ。
いやいやいやいやいや、
いや、
うん、早く昔の良かった頃の引き金さんに戻ってほしいです。そして全ポッドキャスターに謝ってほしいです。
なんでだよ、
棒なの、読み方棒なの。
謝ってくださいよ。
いや、謝る必要ないって考えてます。
いやいや、もしかしてと思って5分進めたところ、またエネルギーポットがどうたらこうたら言って驚愕しておりますと。
うん、
本当に察知しますよ。本当にびっくりしたでしょうね。まあ、まだ言ってるよって
まあ最後までやってますから、ね、あの回は
最後までやってね、
最後には見つかるんですけどね、エネルギーポット。
いやいや、いらねえっ
つうの。ただその平行さんに言わせてもらうと、あの回っていうのは、まあ、杉岡もいて、クリスマスぐらいの回で、で2人にこういう悪ノリを付き合わせて嫌がらせでって言ってるけど、まあ、こういうことは言いたくないけど裏話的に言わせてもらうと、あの回をこう IC レコーダー停止した後は、やっぱ2人がすごい褒めてくれて、
褒めてくれて、
立ち上げやめてください。
本当にないよ、
こういう裏側っていうのは見せない方がいい。見せない美学っていうのもあるんだけど、
見せないでいいじゃないですか。美学だ、貫き通せばいい
やん。だからこういう意見が来てしまった以上は、ここも全部カミングアウトさせてもらうと、本当に2人から、まあ、杉岡なんかはその日の夜も LINE くれたりして、
してないよ、送ったことない
よ。かったですみた
いな、収録だと送ったことないですよ。
ボタンを押した瞬間殴り合いです。本当の裏事情言っちゃうかもね。ほらね。こういうことになるんですよ。
そんなの
すごいな、すごいタイミングでなりましたけど、遅いだろう。まあ僕は意図的にやってますから。
お聞きしますけど、はい、あれは面白いと思ってやってるんですか、それともリスナーへの嫌がらせ
乗り移って
そしてやってるのか。
嫌がらせっていう気持ちは全くなくて、その
全くなく
好きじゃないっていう方が数人いらっしゃるっていうのも知ってます。
て
ただ、はい、その上であれをやる理由っていうのは、はい、やっぱりもう7年目に突入しましたが、ハンニバルレクチャーは、はい、やっぱりマンネリ化っていうのを、ね、やっぱり逃げられないわけ。ポッドキャストは僕も好きで、ね、毎週楽しみにしてたポッドキャストも、もうしばらくいいかなって、面白いんだけど、もうちょっと離れようかなって思っちゃうのは、 うん、まあ、マンネリ化っていうのがあって、
あ、どうしても、ね、
そうそうそう、だからこの番組でも工夫して、うん、二次元殺人鬼大賞とか、うん、勉強になりました大賞とか、うん、椅子使いとかを殺人鬼の話、殺人鬼の話、殺人鬼の話って毎週ならないように挟み込んでる部分があって、うん、で殺人鬼の話って再生した時に絶対に殺人鬼の話が流れるっていういつものね、はい、テンプレ通りのって流れるのも僕も嫌なんで、はい、あえてこういう先ほど言った杉ウォーカーが言ったね、風間森岡会を僕は仕掛けてるわけこういう風に飽きないよう
にマンネリ脱却のためにあれを
やるとしたら
丘の違いですよ。
いや、それはあなたは一緒に配信してる仲間で、うん、いやタイムスリップの会にタイムスリップに乗ってる人間ですから。
いやいや、乗ってませんよ
それはもう客観的な目で見てない。
それは工夫として正解なのかっていうことです、
まあ、僕なりの答えですよね、でやっぱり勉強になりました大賞のやっぱり2位ですから、うん、この回が、
操作した結果、
いや操作してないです、楽しみにしてくださってる方がたくさんいて、ね、1位だったらさすがバレますから。
いやい
やいやいやいや、
これが真実です。
やろうと思えばやれますけど、やってないです。そこまで自分でメール作ってやってないですけど、意図的にやってる部分も当然あって、嫌いって言ってる人もいるし、
うん、それは自覚してると
七尾さんだったからずっとしつこく、うん、あれやめてくださいって言ってる人いますけど、うん、
はい、
でも
何ですかその使命感は。そのタイムリープをやらねばならんという使命感はどっから来る、
別にタイムリープじゃなくてもいいんですよ。
あ、タイムリープじゃなくて
もいい
な。
その外しの回っていうのが僕の中で見つかればいいんだけど、
ジュラシックパークの回お願いします。じゃあ
何ですかジュラシックパークの回ってないです。そんな
のタイムリープはもう本当に
ライドに乗りたいってことですか。ライドに乗るのはいいってこと。
ああ、あでもどうなんだろうな、そういう設定がいらない
ってことだ。ライド系もいらない。
平方さんとか、うん、他の方とかいらないんだと思う。そういうのはいつものは聞きたい。
ああそういうね、ドラマ仕立てじゃなく
そう、ただそのドラゴンボール Z でいうところのピッコロがね、その免許取りに行く会であったりとか、ドラゴンボールスーパーであるところ の, あのみんなで野球をする会であったりとか、その軽音でいうところのね水着会みたいな、そういうその特別な会っていうのを僕意図的に配置して楽しんで、その100ハニバルレクチャー楽しんでほしいなっていう気持ちがあるから、だポッドキャストへの思いが強すぎるからこそああいう会が生まれてしまうんですよね。
違う。
それいつも通り
だ。いやいや、悪ふざけだと
思うな。黒猫さんももう分かってると思うけど、僕とか黒猫さんみたいにもう7年これやってると、うん、簡単に、うん、あの犯人の資料を見て、うんうんうん、20分の回に落とし込むことっていうのは可能なんですよ、まあ、ただ、
まあまあ、いやいないですよ。本当にいないですよ。
人殺しが
枯渇、うん、
一番時間かかるんだから。
あれいつも通りやるのが
一番
時間。でもいつも通りの資料を作るのが一番簡単じゃないですか。それはだって分かってるんだから方法論、まあ。このぐらいのところでまとめ入れてとか、まあ、このぐらいのところで雑談入れてとか簡単ですけど。
まあ、それ毎週だとつまないですからね。さすがに。
それはまあ。
ハズレ会っていうのを楽しめよっていうのを俺言いたいね、みんなに。ヘイホーさん、
ハズレ会って言っちゃってますけど。
ヘイホーさん以外にも言ってんのこれは。
ハズレ会なんですかあれ。うん、ああ確かハズレ会ですけど。
いや2人はね、2人がすごい褒めてくれるよそれは。
いや褒めて
ないっすよ。
もういいわそんな。
まあまあ違うね工夫の仕方があるんじゃないか
と。まあまあ僕もじゃあ模索してみますよ。ヘイホーさん他。そのタイムスリップ嫌いの方に、
うん、
ただあれなんだよな、一番頭に入ってくるからねあのやり方が。
一番入ってこない、内容が入ってこない。
なぜこれが起きたのか、それを遡ってみようっていうのはやっぱり一番わかりやすい。
遡ってみよう
というところでね、また、2,3 ヶ月後に、椅子使いやらせていただければと思いますので、感想メールあれば等、質問メール等、あとこういうのやめてください等あれば、
はい、
メールをいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。